広報浦添令和3年7月号は特集ギガローマ字大文字 GIGA スクール構想や特集に夏休みイベントなど24ページです。今回の音訳担当は与那城雅子、表紙2ページから7ページ安田のり子、8ページから13ページ豊本明美、14ページから15ページ金城陽子、16ページから20ページ平智子、20ページから24ページ編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。7月号の表紙は特集情報社会の次の世代へ学校の学びが変わるギガスクール構想にちなみ小学生の子どもたちが3から4人でグループになってタブレット端末で自分の意見を発表し合う写真です。恋の広報7月号の紹介をいたしますが、この中には恋の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から令和3年5月末現在市の人口などをお知らせいたします。市の人口横軸に前月比較人口115,823人プラス163人男56,373人プラス78人女59,450人プラス85人世帯数51,953世帯プラス130世帯令和3年5月末現在今月の表紙一人一台端末ギガスクール構想の実現教室で使いを向かい合わせて話し合う子どもたちカメラを向けられ少しはにかむ彼らの手元にはそれぞれタブレット端末があります。デジタル化が進んでいる現在、その波は学校教育にも訪れています。小中学生に一人一台ずつ配布されたタブレットがどのような役割を果たすのか、ギガスクール構想とは何なのか、子どもたちのより良い学びのために頑張る市の担当者を取材しました。目次、2ページ。目次3ページようこそ浦添市立図書館へ浦添ナビ4ページから7ページ特集ギガスクール構想8ページから9ページ特集2夏休みイベント10から11ページ話題がいっぱい仲ゆくい12ページハイサイこちら視聴室、簡単、健康、さっと作れる、さっとご飯。13ページ、シェイ山口の出会いにマハロ、手だっこスタジオ。14ページから15ページ、ちむどんどん、施設情報。16ページから17ページ、浦添ワーカー。18ページから23ページ、お知らせ。補習コーナー24ページ裏表紙2021浦添 YA 文芸賞作品集の紹介不登校支援ボランティアメンタルフレンド募集友好都市提携40周年共同連載全5回市民が主役の交流で広がる友情深まる絆。蒲郡市とはこれまでスポーツをはじめ、文化、福祉、経済など様々な分野で活発な交流を行い、多くの市民の手によって両市の友好と信頼の絆が深められてきました。市民同士の交流が 数十年と続く団体もあり、三世代にわたる交流が実現するなど、人と人のつながりが両氏の友好関係を支えています。最近では、クールビズの一環として、蒲郡市職員の間で、かりゆしウェアの着用が広がり、市役所を訪れた市民へ、浦添市との交流を PR すると同時に、両氏の総合関係につながる取り組みが広がっています。QR コード掲載。これであなたも、蒲郡通。蒲郡豆知識。友好の証、シークワサーの木。平成23年、友好都市提携30周年を記念して、蒲郡市中央公園に植樹されたシークワサーの木。毎年、たくさんの実をつけています。収穫された実は、友好の証として、蒲郡市民に配布され、喜ばれています。問い合わせ、国際交流課内線2611。新型コロナワクチン接種の集団予防接種会場へは、うらちゃんミニをご利用ください。ご自宅から接種会場の往復。集団接種会場へ65歳以上の人は無料で送迎します。個別接種会場への送迎は有料。予約型コミュニティバス、うらちゃんミニ。うらちゃんミニを利用するときは、1、電話予約。電話、875-0250。2、ウェブ予約。事前登録フォーム。事前登録が必要です。QR コード掲載。5月利用実績、5145人。目標、22320人。利用状況、元気不足。問い合わせ、電話、876-1244。ウェルカム、ようこそ浦添市立図書館へ。日々これ読書、令和を生き抜くすべ。浦添市立図書館、住所、浦添市アハチャ、2丁目 2-1、電話番号、876-4946、開館時間、午前9時30分から午後7時、休館日、月曜日、祝日。県内の新型コロナ感染状況により、開館時間が短縮することがあります。図書館ホームページ、QR コード掲載。見てみよう、JICA コーナー。図書館内にある JICA コーナーをご存知ですか？浦添市内にある JICA 沖縄との連携により特設されたコーナーで、JICA の活動報告や関連本を月々のテーマに合わせて展示しています。掲示板にはイベントや研修コース情報などもあるので要チェック。その他にも様々な国の民芸品も展示されています。日本では馴染みのないものなので、一見の価値があります。ぜひ、JICA コーナーをご覧ください。夏休みには、JICA 沖縄との連携イベントとして、夏休み一日図書館員を計画しています。皆さんのご応募お待ちしております。猫館長、ショコちゃんの一押し本。あなたは嫌いかもしれないけれど、とっても面白い。蚊の話、作者、三条バチズ、比嘉由紀子、沢部京子、著、出版社、大和渓谷社、出版年、2019年。夏い日が続く、にゃん、こんなに暑いと、ぷーん、そう、あいつらがやってくる、ミーたちの血を狙ってくる、刺されるとかゆいあいつ。この本では、蚊をこよなく愛する三人の蚊学者が、素朴な疑問から蚊と人類の壮大な未来まで幅広く教えてくれます。実は、沖縄には、激レア種が生息しているのにゃ。 知れば知るほど意外と可愛い、可愛い、かの本です。まだ知らない浦添がここに、浦添ナビ、一般社団法人浦添市観光協会、住所、浦添市実脚 4-13-1、4階、電話番号 874-0145、営業時間午前9時から午後6時、土日、祝日、定休。https://www.urasoenavi.jp/。大切に使用したランドセルを財布にリメイク。皆さんこんにちは。今回は石峰商事のリメイクサービスを紹介します。子供が小学校の頃に大切に使っていたランドセル。思い出がいっぱい詰まっていて処分できずにいる。そんな思い出のランドセルを財布などの革小物にリメイクして形を変えて使い続けることができます。これまでは蛇革を使った財布やバッグなどを中心に製作してきましたが、オーナーのお孫さんが卒業して使わなくなったランドセルをリメイクして、財布を製作したことをきっかけにランドセルのリメイクを始めました。革製品ならランドセル以外のものもリメイクでき、形も長財布や小銭入れ、キーケースなども作成できます。お子さんやお孫さんの大切な思い出を形を変えてプレゼントしてみてはいかがでしょうか。石峰商事、住所、浦添市大平 2-7-3、電話 878-2904、 営業時間午前9時から午後6時、定休日土日祝日。 INSTAGRAM アカウント名@ISHIMINE _SHOUJI 特集、情報社会の次の時代へ、学校の学びが変わる、ギガスクール構想。ギガスクールという言葉を聞いたことがありますか？子供を持つ親としては、ギガスクール構想とはどのような取り組みなのか気になるところ。子供たちの学びはこれからどう変わるのか、市のギガスクール担当者に話を聞いてみました。写真掲載。タブレット端末は iPad で外付けキーボードを組み合わせて使用。ギガスクール構想とは、一人一台の端末を配り、インターネット環境を整えて、これからの時代を生き抜く子どもたちを誰一人取り残すことなく、一人一人に合った教育の実現のために、文部科学省が掲げた構想です。これまでの学習で調べ物をするときは、図書館や校内のコンピューター室へ行って調べ物をしていましたが、今では、子ども一人に一台の端末が手元にあることで、わからないことや知りたい情報をすぐに得ることができます。なぜ今ギガスクールに取り組むのか。これまで市のギガスクール整備や現場教員の研修を担当してきた伊崎さんは、日本の教育は世界的に見ると ICT、音訳中、インターネットなどの通信技術を活用したコミュニケーション終わりを活用した学習が大幅に遅れていて、国としても非常に強い危機感を持っていますと話します。現在、ICT 教育の進んだ国では、子どもたちが課題や資料をダウンロードして学習し、そのデータなどをアップロードして提出することが普通に行われています。一方で、日本の子どもたちは普段から ICT に触れていないわけではありません。学校から家に帰れば、 オンラインゲームをする子や SNS を見る子など、日常生活で普通に ICT に触れているのです。ただ、教育に生かされていないだけなのですと、伊崎さんは言います。コロナ禍で一気に新しい学びの時代へ。市は平成27年から情報社会へ向けた人材教育のため、各小中学校へ電子黒板と各校に40台のタブレット端末の整備を行ってきました。これは県内でも先駆けた取り組みでした。しかし、去年3月、緊急事態宣言を受けての一斉休校を機に、状況は一変しました。休校になっても子どもたちの学びをやめないために、令和2年度にギガスクール環境を整えることとなり、4月には市内すべての小中学校に1人1台の iPad と通信環境を整えることができました。子どもの時から ICT 環境に慣れてうまく活用してほしい。家庭にネット環境がなくても学校で早くからデジタルになれることで、子どもの将来の選択肢が広がります。担当の佐々木さんは、今後子どもたちには配布された iPad で調べたいことを検索するのはもちろん、写真や動画を取りまとめたものを発表する道具の一つとして上手に使って ICT 環境に慣れてほしいと話します。担当者は、急ぎの整備だったので運用面や細かな調整はこれから進めていく予定です。保護者の皆さんには子どもたちが端末を持ち帰ってきた時の家でのルール決めや一緒に使ってみて、学校でどのような学習をしているのか話を聞いてほしいと協力を呼びかけました。お二人の写真掲載してあります。佐々木隆さん、学校教育課教育研究係、指導主事、中学校教員。伊崎茂さん、学校教育課教育研究係、指導主事、小学校教員。以上、写真説明終わり。授業内で変わること、横軸に、これまで、これから。一斉学習、先生は板書をしながら子どもたちへ向けて授業を行う。子どもたちの画面をリアルタイムで先生の端末に一斉表示し、一人一人の反応を把握して授業を進めることができる。個別学習、一人一人の理解度に応じた学びを提供することが難しく、全員が同時に同じ内容を学習する。各自の端末から学習した内容の履歴を確認できるので、それぞれの習熟度を把握し、その子に合わせた課題を提供できる。共同学習。グループ発表は可能だが、意見を発表する子どもが限られる。子どもたち一人一人が考えをまとめたものをリアルタイムで共有し、お互いの意見交換がより活発になる。授業外で変わること。家庭学習。自分専用のタブレット端末なので、家でもわかるまで調べたり、じっくり自分のペースで取り組むことができます。学校と家庭をつなげる。休校時でもタブレット端末を通して、先生と子どもの様子を確認できるので、保護者にとっても安心です。可能性は無限大。どこにいてもそこが教室。今までは、国語や社会の授業中に手を挙げて自分の考えを発表する光景が、どのクラスでもありましたが、タブレット端末を導入した授業では、一人一人が端末に入力した意見を、個人の端末や電子黒板上で 一目で確認できます。クラス全員の意見を見ながら、異なる意見があると先生は、なぜそう考えたのか、と子どもたちに問いかけます。子どもたちは、これまでより深く考え、多様な意見に触れることができます。担任の先生からは、今までは手を挙げる子だけが発表して、せっかくいい意見を持っていても消極的だと引き出すことができないこともありました。タブレット端末を使うことで、そういった子の考えも授業で取り上げるようになりましたと、効果を実感した声が聞かれました。6月の緊急事態宣言を受けての休校時でも、インターネットを通した課題のやり取りや、オンラインミーティングツールを使った朝の会で、先生は離れた場所でも子どもたちの様子を知ることができました。タブレット活用授業、勉強がもっと楽しくなる参考例を紹介します。タブレット画面説明。国語、タブレット端末でなぞり、漢字の書き順を繰り返し練習することができます。理科、植物の成長を写真に撮り、観察日記をまとめたものを提出したり、プレゼンテーションをしたりします。算数、個人で導き出した答えをそれぞれ画面で共有、自分と異なる解き方を一目で知ることができます。社会、調べ学習はもちろん、アプリを使ってパズル感覚で地図を覚えることができます。音楽、コロナ禍で大勢で歌うことや楽器を吹くことができないので、ピアノアプリを使った演奏や自分の弾いた曲を録音します。体育、運動の解説動画を見たり、子どもたちがお互いに取り合った動画をスローモーションで解説します。以上、終わり。新しい学びで子どもの可能性を引き出す。コロナ禍によりギガスクールの整備が前倒しされ、一人一台の端末が配布されましたが、これはスタートラインに過ぎません。今後はタブレット端末を活用して回答にかかった時間や、どの問題を間違えたのかなど、子どもたちの学習記録を分析し、その子に合わせた出題や間違えた問題を再出題することで、個別最適な学びができるようになります。これはギガスクール構想の狙いの一つです。未来の予測が立てづらい今、多くの情報から必要な情報を取捨選択して活用できる能力が求められています。今の子どもたちが教育や日常のあらゆる面で ICT に触れ、学ぶ楽しさを見つけられる環境づくりに取り組んでいきます。タブレット端末の Q&A。 保護者が気になること。家に持ち帰ることはできますか？アンサー。今年の秋頃からの持ち帰りを予定しています。今は各学校の判断で必要だと思われる場合に限り、端末の持ち帰りが始まっていますが、今年の秋頃から全校で持ち帰ることができるよう準備しています。子供の目や姿勢が悪くならないか心配です。アンサー。学校で使う範囲では、健康への影響は少ないと言われています。授業中は、説明や発表などで端末を利用しない時間や、休憩時間を入れるなど、健康への影響に配慮しています。自由にアプリをインストールできますか？アンサー。個人でアプリを入れることはできません。現在、配布されたタブレット端末に入っている学習アプリは、市で管理しているので、個人でアプリを追加することはできません。どんなウェブサイトでも閲覧できますか？アンサー。不適切なサイトは閲覧を制限されます。 子供たちをネットトラブルから守るフィルタリングを入れているので、家でも学校と同じ環境の閲覧制限がかかります。危険なサイトへのアクセスはできません。壊した時やなくした場合はどうなりますか？アンサー。故意や重大な過失の場合は弁償の可能性があります。破損や故障は市で負担しますが、悪質と認められると修理費負担や買い直しを求める場合があります。端末を大切に取り扱うように家庭でも話し合いましょう。子供が転校する場合はどうすればいいですか？アンサー。端末は学校に返却します。市内の転校であれば、転校先の学校で新たなタブレット端末が配布されます。市外での転校は市町村により端末が異なりますので、転校先でご相談ください。以上、表紙2ページから7ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
8ページ、9ページ。夏休みイベント、思い出描こう。今年も自由研究や工作にぴったりのワークショップがいっぱい。家族やお友達と忘れられない夏の思い出を作ろう。浦添市立中央公民館。電話 879-5503。ファックス 879-5530。QR コードもメールアドレスもついています。申し込み方法、電話、窓口、ファックス、メール、QR コードで受付。電話窓口の受付は平日午前9時から午後5時。手話通訳あり。各講座ともマスク、飲み物、帽子等、暑さ対策ができるものをご準備ください。7月17日土曜、親子湧き水観察会。アハチャヒージアで湧き水を観察し、湧き水の仕組みや生物について学ぼう。時間、午前9時から午前11時。対象、市内在住、在勤、在学の親子。定員10組。参加費無料。申し込み、7月2日金曜より9日金曜。定員に達し次第締め切り。7月31日、8月1日、海の環境について学ぼう、全2回。第1回、西海岸、カーミージーのゴミ拾い、分別。第2回、海洋ゴミと自分たちとの関わり、解決方法を考えよう。日時、第1回、7月31日土曜、午前9時から午前11時。第2回、8月1日日曜、第2回は午前午後で各10組に分かれます。午前の部、午前10時より正午、午後の部、午後2時より午後4時。対象、市内在住、在勤、在学の小学3年から6年生の親子。参加費無料。定員親子10組。申し込み、7月12日月曜より23日金曜、定員に達し次第締め切り。8月7日から8月28日、次世代浦添ガイドへの道、全4回。私たちの住む町を学び、平和への思いを伝えるきっかけとしよう。日時、8月7日より28日の毎週土曜日午前10時より正午。対象、市内在住在学の小学6年生から高校生、定員10人。参加費無料。場所、浦添グスクヨードレ資料館。申し込み、7月12日月曜より23日金曜。受講者は抽選で決定。8月13日金曜、夏の星空観察会。夏の代表的な星座を肉眼や双眼鏡で観察し、望遠鏡で月や惑星を観察しよう。時間、 午後7時30分より午後9時、場所、浦添市歴史に触れる館、対象、市内在住在勤在学の小学校4年生以上の親子、定員親子10組、参加費無料、申し込み8月2日月曜より6日金曜、受講者は抽選で決定。浦添市立図書館、電話876-4946、ファックス875-1772、申し込み方法、電話、窓口、ファックスで受付、詳しくは図書館ホームページ、QR コードがついています。7月28日、8月18日、ボードゲーム会、ボードゲームを体験してみよう。日時、7月28日水曜、8月18日水曜、午後2時より午後3時、定員先着4人、対象 YA 世代、中学生から大学生、13歳から22歳まで、申し込み7月1日木曜より電話カウンターで受付、7月29日木曜、図書館探検隊、普段は入れない閉館書庫や図書丸を探検しよう。時間、午前11時より午前11時45分。対象、先着小学生の親子3組、6人程度。申し込み、7月1日木曜より。7月30日、8月6日、夏休みお話会、お話の木の会による絵本の読み聞かせです。日時、7月30日金曜、8月6日金曜、午前11時30分より正午。8月12日木曜、空飛ぶ絨毯お話し会スペシャル。アメリカの図書館司書による英語での読み聞かせです。時間、午前11時30分より正午。定員、先着10人、申し込み、7月1日木曜より。8月4日水曜、夏休み1日図書館員、JICA 沖縄共同企画、図書館業務、JICA 図書資料室業務体験。日時、午前9時より午後2時、対象、市内在住、小学校4年生より6年生。定員3人。応募多数の場合は抽選。保険、レクレーション保険加入必要。申し込み、7月1日木曜より15日木曜に電話、図書館カウンター、移動図書館、図書丸で受付。未経験者優先。当選者発表。7月16日金曜に館内及び図書館ホームページに受付番号を掲載。浦添市美術館、電話 879-3219、ファックス 878-1221、QR コード、メールアドレスついています。申し込み方法、7月13日火曜より31日土曜に窓口、はがき、郵送、ファックス、メールで受付、電話不可。希望者多数の場合は、初参加、市内在住、在勤者を優先とし、抽選となります。8月21日土曜、コラージュ技法で、アマビエを作ろう。紙などを切り抜き、貼り付けるコラージュ技法を使って、コロナウイルスを制圧するオリジナルの幻獣アマビエを作ります。時間、午前9時40分より正午。講師、前田博也氏、美術家。対象、小学生、定員5人。参加費200円。8月22日日曜、変身オリジナル張り子作り。美術館でオリジナルの張り子を絵付けして作ろう。工夫次第でアマビエやいろいろなものになるよ。時間、午前9時40分より正午。 講師、美術館学芸員、対象小学生、定員5人、参加費450円。8月24日火曜、ポンポン消しゴムハンコで漆絵教室。ハンコのように漆をポンポン押して文様をつけたオリジナルの漆絵作品を作ろう。時間、午前9時40分より正午。講師、島袋幸子氏。漆芸家、対象小学生、定員5人。参加費500円。小学3年生以下は保護者同伴。8月1日より8月22日。夏の環境学習講座全5回。浦添の自然や文化など、身近な自然や暮らしの環境について探検して学ぶ講座です。この講座で学習した内容を環境学習ノートとして取りまとめます。興味のある人はぜひご参加ください。対象、市内在住在学の小学3年生から6年生程度。定員先着30人、参加費無料、障害保険込み。申し込み、電話、ファックス、メールで7月28日水曜まで受付。第1回、8月1日日曜、浦添の歴史文化巡り。第2回、8月6日金曜、産後養殖センター、歴史に触れる館見学。カーミージー自然観察会。第3回、8月12日木曜、ゴミ処理場、リサイクルプラザ、浄水場見学。第4回、8月15日日曜、浦添大公園自然観察会。第5回、8月22日日曜、まとめ終了式。株式会社、沖縄環境科学研究所。電話、893-8444。ファックス、893-8446。メールアドレスもあります。浦添市リサイクルプラザ。電話、861-3196。申し込み方法、8月1日日曜午前9時から。リサイクルプラザ窓口または電話で受付開始。詳しくはリサイクルプラザホームページ、QR コードがついています。夏だ、プラザだ、エコ体験。夏のエコチャレンジウィーク。8月11日水曜、午前。古市で昆虫切り絵。定員10人。参加費360円。持ち物。使いやすいハサミ。8月12日木曜、午前。空き瓶を使って作ろう。ドームクラフト。定員10人。参加費210円。持ち物、蓋付き瓶、小さい人形、ビーズなど。午後、瓶のリメイク。芝人形作り。定員8人。参加費500円。持ち物、お手拭き、高さ10センチぐらいの瓶。8月13日金曜、午前。産後で遊ぼう、スゴロクとペンダント作り。定員10人。参加費210円。持ち物、特になし。午後。土絵の具で描いて内輪を作ろう。参加費400円。定員各10人。持ち物、お手拭き。8月17日火曜、午前、葉っぱのクラフト、定員10人、参加費100円、持ち物、工作用ハサミ。午後、コッパで遊ぼう、定員各10人、親子か、参加費360円、持ち物、特になし。この講座は、午後1時から午後4時までとなります。定員に達し次第締め切ります。午前10時より正午、午後1時より午後3時です。 小学1年生より3年生は保護者同伴でお願いします。お願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため変更する場合があります。詳しくは各施設のホームページをご覧ください。10ページ11ページ話題がいっぱい中ゆくい。市内各地で行われたイベントや町の話題をお届けします。ここで中ゆくいしませんか。中ゆくい一休み。市ホームページ浦添トピックスにも市の出来事を紹介しています。5月23日、自然の材料で T シャツ染めに挑戦。浦添市国際交流協会、アルファベット UIRA ウィーラと国際交流員シェイ山口さんによる親子体験、みんなで学ぼう SDGs T シャツ染めにチャレンジが行われました。アクリル絵の具だけではなく、小豆やウコンなどの自然の染料も使い、輪ゴムで縛って模様を作り、色を塗り重ねます。染料が馴染むまでの間は、親子で楽しくキッチン用品の英単語を学習して、代々染めのオリジナル T シャツの完成を待ちました。参加者は、普段使いしやすいように、色の濃さを工夫する工程で発想が広がりました。と初めての体験を振り返りました。5月27日つながろう浦添守ろうおじいおばあ。浦添市医療介護事業所コロナ対策共同プロジェクトの記者会見が市役所で行われました。長期化するコロナ禍で高齢者入所施設等はクラスターが発生しやすく、一度発生すると施設機能の維持が困難な上、医療機関への負担増大につながります。そこで、市と浦添総合病院が主体となり、市内の高齢者入所施設等の感染症対策の対応力向上を目指し、ズームで研修会や SNS を活用した相談業務などを実施します。感染防止対策室の原国室長は SNS を活用し、複数の施設で Q&A を早急に共有することでテンポアップした感染対策に取り組みたいと話しました。5月29日浦添市デジタル人材育成事業キックオフ。浦添市デジタル人材育成事業のオリエンテーションがアイムユニバース手だこホールマルチメディア学習室で開催されました。本事業はコーダー道場浦添と提携し、小中高生を対象にプログラミングによるゲームやアニメーション制作、ロボット競技など創造性を育む体験を通して、これからの人材に必要な創造性や自主的な学びの姿勢、仲間と競争する、共に作る力などを培っていきます。令和元年から行われている本事業は、今回で3年目を迎えます。今年度は、未来のデジタルシティをテーマに、チームを組んで課題解決に取り組みます。6月1日、水道に理解と関心を。毎年6月1日から7日までを水道週間とし、生活に必要不可欠な水道について理解と関心を深めてもらうため、広報活動などを通して PR しています。本市では、水に関する学習を行う小学4年生に、浄水過程をわかりやすいイラストで解説した下敷きの配布を行いました。水道週間スタートの日に合わせ、下敷きにも描かれている手だこが、港川小学校を訪問し、児童たちへ下敷きを送りました。田中志郎教頭は、5月に浄水場見学に行く予定がなくなり残念だったが、この下敷きをきっかけに水に興味を持って学習に取り組んでほしいと話しました。 6月1日。あ、なんだ。便利屋さキャンペーン。マイナンバーカード交付を受けた市民を対象に、コミュニティバスうらちゃんミニの利用券1000円分を配布するコラボキャンペーンが始まりました。このキャンペーンは、コンビニのコピー機で早朝6時30分から夜11時まで住民票の写しや所得証明書などの公的な証明書を取得できるとても便利な上等なマイナンバーカードと予約すると市内のどこでも駆けつけ目的地まで連れて行ってくれる便利なうらちゃんミニがコラボしたキャンペーンです。うらちゃんミニの利用券の配布は先着4200セット限定です。マイナンバーカードの申請がまだの人はぜひこの機会にお申し込みください。6月2日、地域で見守る安心のまちづくり。株式会社流房ストアとの浦添市地域見守りネットワーク事業協定締結式が市役所で行われました。この事業は市内の各団体や企業などの見守り団体と市及び浦添市社会福祉協議会が連携し、地域住民の見守り、安否確認、声かけ等を行う事業で、今回の締結により全体で26事業所が登録されました。流房ストアが展開する移動スーパー徳島丸は買い物支援を行うとともに地域の見守りを行います。中村専務は買い物の楽しみを提供しながら市民の安心安全を見守っていきたいと意気込みを述べました。6月9日、緊急事態宣言中の昼食支援。NPO 法人ライフサポート手だこは、緊急事態宣言を受けて、子どもたちや一人暮らしの高齢者へ昼食支援を始めました。この取り組みは、県の沖縄未来ランチサポート事業を活用し、休業中の子どもたちの昼食準備の負担軽減や、一人暮らしで食事の準備が難しい高齢者の手助けをしています。お弁当の配達が見守りや安否確認につながり、地域を支える取り組みにもなっています。昼食支援を利用している高齢者は、退院後、体力が落ちてしまい、一人暮らしなので食事の準備が難しかった、本当に助かっています。と嬉しそうにお弁当を受け取りました。12ページ。ハイサイ、こちら市長室。浦添市長、松本哲司。大丈夫。今、日本全国すべての地方自治体において、新型コロナウイルスワクチン接種が急ピッチで進められています。コロナウイルスへの抜本的な対策は、ワクチン接種、と言われる中で多くの人が接種を心待ちにしています。ワクチン接種が一大国家事業となり、マスコミも競って各自治体の接種状況を報道するものだから、どうしても各自治体には見えないプレッシャーとなり、まるで競争場の気分です。いかんせん、今回のワクチン接種事業が難しいのは、医師会や医療従事者との連携が必須で、行政だけで完結することができない。市民の健康に関わるため、より慎重さが求められる保健事業である。熱中症対策ができる大規模会場の確保。ワクチンの厳格な温度管理。2回接種。国からのワクチン提供料など。複雑な条件を満たすオペレーションが求められているからです。そんな膨大かつ初めての作業に市役所職員も医療従事者も涙ぐましいほどの毎日を過ごし、働き方改革はどこへやら、担当者は連日クタクタになりながら業務をこなし、週末も働いています。市民から届けられるあらゆる要望や苦情と、 丁寧に正確に遂行されなければならない事務作業との狭間で、今日もコロナ収束に向けて多くの人たちが懸命に汗を流しているのです。大切なことは、他市町村との競争に勝つことではなく、浦添市の地域事情も踏まえつつ、現実的かつ効率的な方法で希望するすべての市民への接種が一日でも早く終わるようにすることです。その引き換えに、誰かが過労や辛労が原因で倒れたり去っていくことがあってはならないと私は考えるのです。誰かの犠牲の上に成り立つ成功は本当の意味での成功とは呼べないと私は思います。今は緊急事態です。国難の時であって平時ではありません。こんな時だからこそギスギスしたりせず、穏やかに力を合わせ、お互いを思いやり、笑顔で支え合える毎日を過ごしましょう。私たち一人一人が試されています。大丈夫、大丈夫、きっとうまくいきますよ。わかりやすいコロナワクチンインターネット予約方法動画の QR コードがついています。12ページ。一押しレシピ。簡単健康さっと作れるさっとご飯。46品目。豚肉とニンニクで疲労回復メニューに。冬瓜と豚肉のニラスープ。レシピ提供、生き生き高齢支援課、栄養士、長峰のぞみ。材料4人分、冬瓜 200g、椎茸2枚、ニンニク1かけ、生姜1かけ、ニラ4本、豚肉薄切り 300g、酒大さじ1、かつおだし1リットル、塩小さじ1。栄養成分表示1人当たりエネルギー159キロカロリー、タンパク質 16.9g、脂質 8.5g、炭水化物 4.4g、食塩相当量 1.3g、カリウム 529mg。 作り方、1、冬瓜は一口大、椎茸はスライス、ニンニク、生姜は千切り、ニラは3センチの大きさに切る。2、豚肉は食べやすい大きさに切り、酒をなじませる。かつおだしを取っておく。3、鍋にかつおだし、豚肉、冬瓜、椎茸、ニンニク、生姜を入れて15分煮込み、アクを取る。4、ニラを加えてさっと火を通す。5、各材料の火の通りを確認し、塩で味を整える。梅石ポイント。冬瓜に多く含まれるカリウムは、塩分を体の外に出す働きがあるので、塩分の取りすぎを調整するのに役立ちます。冬瓜と豚肉、ニンニク、ニラの組み合わせで、暑さを吹き飛ばしましょう。冬瓜を青パパイヤに変えても美味しいです。13ページ。シェイ山口の出会いにマハロ。マハロ、感謝の意味。ボリューム35。英文は訳、シェイ山口。ハワイ州オアフ島出身、2018年8月から国際交流員として浦添市役所国際交流課に配属。梅雨時期のカビがやばい。毎年訪れる梅雨は個人的に好きです。落ち着くパラパラ降る雨の音や、綺麗で静かな雰囲気に染められた街が好きです。また、私は暑がりなので、真夏に入る前の梅雨が最後の涼しい季節と考えています。でも、それらに伴うカビがあります。私が思うカビは、お風呂のような湿気があるところに生えているイメージがあります。それと、あまり確認していないところも生えているイメージです。ハワイではお風呂のカビが一番見えるのに対して、沖縄に来てからお風呂の次にリビング、押し入れ、キッチン、網戸のフレームの他に いろんなところにカビが生えているのを見てきました。沖縄はカビが生えやすい環境だと認識していたのですが、初めの1年目は甘く見てしまいました。3ヶ月前に片付けた靴を履いてみたら、カビがちらっと見えます。タバスコで料理に刺激を加えたいのに、なぜか蓋の下に白いのが生えています。もうそろそろ暑さ対策として、本格的にエアコンをつけることにしようと思ったけど、妙なカビ臭い匂いが流れてきます。それだけではなく、梅雨に入ったらますますカビを発見することができます。この部屋ともいよいよ来月が最後になりますが、部屋の掃除であちこちのカビに気づき始めています。考えるだけでゾッとします。次からは注意してカビ対策をきちんとするようにします。
ちむどんどん施設情報。新型コロナウイルスによるイベントなどの開催について、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今月号に掲載しているイベントや事業が中止・延期になる場合があります。開催状況は、市ホームページを確認いただくか、担当課へ問い合わせください。市以外の主催・イベントについては、直接主催者へお問い合わせください。QR コード掲載。市民共同男女共同参画ハーモニーセンター。電話 874-5711。まちづくりアカデミー受講者募集。市民共同に対する理解をより深め、その取り組みに必要となる知識や手法並びにその実践を学びませんか？対象者、市のまちづくり生涯学習及び市民共同に関心のある人など、日程、9月から12月まで計7回の定期講座を開催予定。講座の内容や申し込み方法など詳しくは、ハーモニーセンターのホームページをご覧ください。QR コード掲載。手だこ市民大学受講者募集。浦添の町を知り、共同による町づくりを学びませんか？第2回市民共同を始めようというタイトルでオンライン開催します。対象者、まちづくり生涯学習と市民共同などに関心があり、自宅などでズームが使える環境の人。講座の内容や申し込み方法など詳しくは、ハーモニーセンターのホームページをご覧ください。QR コード掲載。浦添市消防本部。電話 875-0119。救急法講習会普通1。助けたい思いを技に救急法。成人に行う心肺蘇生 AED の使い方、止血法、異物除去法など。日時7月17日土曜日午後1時から午後4時。場所消防本部2階講堂。定員20人、市内在住在勤の人優先、費用無料、申し込み講習日前日まで、定員に達し次第締め切り、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止、もしくは内容を一部変更して開催する場合があります。令和3年度第2回、浦添市防火管理講習会。公衆防火管理新規講習を実施します。専任義務のある事業所、建物の所有者、関係者の皆様、防火管理講習を受講しましょう。講習日、8月18日水曜日から19日木曜日2日間。講習会場、浦添市消防本部2階講堂。 定員40人予定。対象者、市内在住在勤の人。手数料、市内在住者1500円。市外在住者2000円。当日別途テキスト代4100円が必要になります。受付期間、8月4日水曜日から12日木曜日。土日、祝日は除く。新型コロナウイルス感染拡大防止で、密を回避するため募集定員を少なくする場合があります。また、状況により講習を中止する場合があります。その際は、市ホームページに掲載します。問い合わせ、浦添市消防本部予防課。電話 878-3982 直通。浦添市保健相談センター。電話 875-2100。集団検診のお知らせ。8月の総合検診、特定検診、がん検診の予約を受け付けます。日程、8月1日日曜日。場所、保健相談センター。申し込み、6月30日水曜日から7月2日金曜日。沖縄県健康づくり財団。電話、889-6452。ウェブ予約受付もあります。詳しくは市ホームページ、がん受診券をご覧ください。新型コロナウイルスワクチンの接種。浦添市に住民票を有する64歳以下のすべての対象者へ、7月中に接種券を送付します。今後の優先接種対象者。次に当てはまる人を優先的に接種を行います。1. 基礎疾患を有する人。2. 市内施設に勤務する介護、保育、教育従事者、地域ボランティア、市一般廃棄物収集運搬業者。3. 市内在住で高齢者施設等従事者、特別支援学校に勤務する看護師、養護教諭。優先接種対象者や今後の接種日程は広報折り込みチラシをご確認ください。コールセンター相談専用電話 0570-057-023。 産後ケア事業。助産師が家庭訪問し、心身ケアや育児相談等を行います。対象者、産後1年までの母親と乳児で、心身の不調、または育児不安などがある人。利用料、自己負担あり、市町村民税、非課税世帯、生活保護世帯は無料。産前産後の健康チェック、ママさん検診。保健相談センター、電話 875-2100。産婦健康審査。対象、産後8週以内の産婦さん。場所、浦添市と契約している医療機関。県外で受けた人はご連絡ください。妊婦歯科健診事業。歯、歯周病の診察。保健指導。対象、妊婦さん。場所、浦添市と契約している歯科医療機関。親子健康手帳交付時にリストを配布。費用、無料、公費負担。受診票が必要です。マタニティスクール。食事と妊婦検診結果の関連、食事の選び方、妊婦ジャケットの装着体験、赤ちゃん人形やフードモデル展示等。対象、妊婦さんとそのパートナー、市内在住者。日時、7月4日日曜日、午前9時から正午。申し込み、6月4日金曜日から7月1日木曜日。子供、 子育て、保健相談センター、電話 875-2100、ベビースクール、離乳食教室、離乳食についての講話、デモンストレーション、日時、7月16日金曜日、午後1時から午後3時30分、対象、市内在住で4ヶ月から8ヶ月の乳児を持つ保護者、申し込み7月13日火曜まで、ゆっくり講話を聞くためにお子さんは預けてきていただくことをお勧めします。2歳児歯科検診事業、歯の診察、フッ素塗布、歯磨きの仕方、保健指導、対象2歳から3歳未満の子、3歳のお誕生日前日まで、場所、浦添市と契約している歯科、医療機関、通知書にリストを同封、費用、無料、公費負担、乳幼児健康審査日程、各検診の対象者には通知書を送付しています。新型コロナウイルス感染症の影響で、検診の案内が遅れています。ホームページを確認してください。乳児検診、前期3ヶ月から4ヶ月。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次元的に個別検診、各医療機関で実施しています。詳しくは通知書の内容をご確認ください。後期、9ヶ月から10ヶ月。日程、7月18日日曜日。受付時間は予約制になりました。詳しくは通知書の内容をご確認ください。1歳6ヶ月児検診、前回木曜日。日時、7月1日、8日、15日、29日。受付時間、午後1時15分から午後2時15分。3歳児検診、前回水曜日。日時、7月7日、14日、28日。受付時間、午後1時15分から2時15分。浦添市美術館、電話 879-3219、休館日毎週月曜日。QR コード掲載。令和3年度第1期常設展。漆の中の生き物を探そう。水、空、陸編。漆の中の生き物を探してみよう。鳥やリス、植物など様々な生き物が描かれた漆器を紹介します。期間、7月13日火曜日から9月5日日曜日。場所、常設展示室。観覧料、高校生以下無料、一般200円、大学生130円。65歳以上160円。第61回沖縄県身体障害者福祉展。身体障害者に対する県民の理解と関心を高めるとともに、身体障害者の社会経済活動への参加を促進するため、絵画、書道、陶芸、縫製、写真、工作等6部門の作品を展示します。期間、7月21日水曜日から25日日曜日。場所、企画展示室、1、2、3コード。観覧料、無料。各展覧会期間は臨時休館により変更になる場合があります。浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日毎週月曜日、22日木曜日海の日、23日金曜日スポーツの日。 お話し会、各会先着4組。マスクの着用をお願いします。受付時に検温があります。英語のお話し会。浦添市国際交流員などによる英語の絵本の読み聞かせ。日時、7月13日火曜日午後3時30分から午後4時。ニコニコ赤ちゃんお話し会。絵本と手遊びを中心としたお話し会。日時、7月16日金曜日午前11時30分から正午。対象、0歳児から2歳児とその保護者。申し込み、7月1日木曜日から15日木曜日まで、電話、カウンターで受付。浦添市立中央公民館。電話、879-5503。ファックス、879-5530。メール、小文字、kominkan@city.urasoe.lg.jp。 窓口対応は土日祝日除く午前9時から午後5時。孫と LINE 電話しよう。全2回。コロナ禍の中、離れて暮らす子供や孫と楽しく会話をしてみませんか？日時、7月14日、21日、両日水曜日、午前10時から正午。場所、中央公民館3階ホール。講師、NTT ドコモ京塚店。対象、市内在住、在勤の人でスマートフォンを持っていて LINE をインストールしている人。準備するもの、スマートフォン、マスク、飲み物、費用、無料。定員10人。受付、7月5日月曜日から開始。定員に達し次第締め切り。あなたはできていますか？怒りとの上手な付き合い方講座。怒りとの向き合い方を学び、感情のコントロールを目指します。日時、7月29日木曜日午後7時から午後9時。集合場所、中央公民館3階ホール。講師、後期水野氏。合同会社ハッピージョイ。対象、市内在住、在勤、在学の高校生以上の人。準備するもの、マスク、筆記用具、飲み物、費用、無料。定員15人。託児、手話通訳希望者は7月22日までに要予約。申し込み、7月8日木曜日から開始。定員に達し次第締め切り。新型コロナウイルスの感染状況次第でオンライン講座になる可能性があります。浦添リサイクルプラザ、電話861-3196。休館日、毎週月曜日、22日、木曜日海の日、23日金曜日スポーツの日。身近な野草を使ったスイーツ作り、くず餅&シュフォンケーキ。日時、7月16日金曜日、午後1時から午後4時。参加費560円。持ち物、エプロン、お手拭き、三角巾。定員8人。ダンボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう。日時、7月18日日曜日午前10時から正午。参加費100円。持ち物筆記用具。定員10人。帯のリメイク3ウェイで使えるバッグ作り。日時、7月21日水曜日正午から午後4時。 参加費1060円。持ち物、帯、裁縫セット、ミシン、帯の色に合った糸。店員10人。以上、14ページから15ページ、葉月の会、豊本明美でした。
浦添ワーカー、浦添で働く人、ボリューム8、トレーナー、パーソナルジムスマート代表、森雄一郎さん、32歳。沖縄県の長寿を取り戻せ、心も体も自信をつけるトレーニング。この仕事を始めたきっかけは、学生時代にボクシングをやっていたこともあり、体を鍛えることが習慣となっていました。トレーニングが趣味になり、やがて真剣に学びたいと思うようになりました。美容師の仕事をしながら、独学でトレーニングを学び、その後、副業として出張型のトレーナーを始めました。いろいろなお客様と接する中で、体や食生活で悩んでいる方々のサポートがしたい、沖縄の長寿県を取り戻したいと思うようになり、地元の浦添市に店舗を構えました。仕事の内容を教えてください。ダイエットをしたい人や、健康管理のために通う人、筋肉をつけたい人、日本を代表するトップアスリートのトレーニングまで、いろいろな人のサポートをしています。聞こえにハンディがある人も来ますので、できる範囲の手話で教えたりしています。目標を達成した後も、その体型や健康的な体を維持するために通い続ける人は多くいます。仕事をする上で大切にしていることは、お客様一人一人性格も違えばライフスタイルも違うので、カウンセリング等で分析し、その人に合うようなプログラムを作ることにこだわっています。また、言い過ぎて逆効果にならないように、あまり私自身の考えを押し付けないよう気をつけています。やりがいは？マイナス思考だった人が自信をつけてプラス思考になるなど、人生が前向きに変わる姿を見ると嬉しいです。抗がん剤治療をしていて、筋力も気力も落ちた人が、筋力回復のために通い、結果として、がんの再発傾向も見られなくなったり、糖尿病の薬を服用していた人が、薬の必要がなくなるほどに回復したりという嬉しい報告もありました。また、この職業は資格らしい資格はありませんが、自らの実績作りとして大会に出ているので、その達成感もあります。2019年には、ベストボディジャパンという大会の中でも、あえて激戦区と言われる大阪大会に出場しました。結果が伴わなくても、すっきりすると思ったからですが、優勝し、全国大会でも2位になることができました。昨年は全国4位という成績だったので、今年は日本一を目指します。写真1。お客様の癖や特徴に合わせて、マンツーマンでトレーニングします。写真2。森さん自ら選び抜いたマシン。写真3。カラフルな道具でトレーニングも楽しく。仕事もプライベートも含めた人生楽しむ秘訣。森さんに3つの質問。質問1。子供の頃はどんな子でしたか？子供の頃から健康に興味がありました。おばあちゃんからお菓子を噛め噛めと攻撃されても全く食べず、健康的なものばかり食べていました。好物はおばあちゃんのチキナーの和え物です。質問2。休みの過ごし方やリラックス方法は？最近はよくトレーニング仲間と SNS 用の動画や写真の撮影に行っています。休みしか動けないというのもありますが、自分が映るとなると体を仕上げるというモチベーションにもなります。SNS が集客にもつながると考えると、ある意味仕事ですね。リラックス方法は、海をぼーっと眺めて日焼けしたり、ただいま模索中です。質問3、これからやりたいこと。 体を鍛えるスペースはもちろん、同じ建物に食事面でもサポートができるフードコートや宿泊施設を建てるなど、規模を大きくしていきたいですね。森さんの浦添おすすめスポット。カンディブルゴールドカレーハウス。ネパールのスパイスを何種類も組み合わせ作っている本場のカレー。辛さが選べるので、小さな子供から大人まで好みに合わせてアレンジすることができます。自宅でお店のカレーを楽しめるテイクアウトも人気です。写真1。店内はアジア風なインテリアでネパールを感じさせます。写真2。オレンジの外観が目印。写真3。2種類のカレーを味わえるバダメチキンカバブセット。特にこれ、チートデイにはこの組み合わせが欠かせません。ランチセット、ナン飲み物付き、1280円。写真は、バターチキンカレー、シナモンナン、プラス100円。ココナッツラッシー。店舗情報、住所、浦添市アハチャ、2丁目 8-5、電話 911-8807。営業時間、午前11時半から午後10時30分。ラストオーダー、午後10時。定休日、なし。緊急事態宣言に伴い、営業時間に変更があります。浦添ワーカー、募集しています。あなたの周りの浦添ワーカーを募集中です。次戦、他戦は問いません。メール、またはハガキに、氏名、年齢、職場名、連絡先、PR ポイントを記入の上、国際交流課までお送りください。送付先、郵便番号 901-2501、浦添市アハチャ 1-1-1、浦添市役所国際交流課、E メール、kouhou@city.urasoe.lg.jp。 お知らせ、募集。税金、保険、年金。後期高齢者医療制度加入者へ。国民健康保険課。内線3712-3727。8月1日日曜日から非保険者証が切り替わります。新しい被保険者証の有効期限は、令和4年7月31日日曜日となります。新しい被保険者証は、7月下旬までに簡易書き留めで郵送します。保険料の滞納者は、市役所窓口での切り替えとなります。被保険者証の色、ピンクは変わりません。医療費が高額になったとき、一月、1日から月末までの医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、その超えた分が高額療養費として支給されます。医療機関窓口での自己負担額を限度額までとする制度があります。医療機関にて入院または外来時に、限度額適用、標準負担額減額認定証、または、限度額適用認定証を提示すると、個人単位で、1医療機関での自己負担額が限度額までになります。また、食事代が減額になる場合があります。ただし、限度額は所得区分により異なるため、認定証の提示が必要です。限度額適用、標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の交付申請、申請場所、国民健康保険課窓口、申請に必要なもの、1、後期高齢者、医療、被保険者証、2、代理人が申し込みをする場合は、代理人の印鑑、3、申請者の本人確認ができるもの、運転免許証等、保険料の変更について、保険料の基礎控除額、 令和3年度から基礎控除額が33万円から43万円となります。均等割額の軽減割合。令和3年度以降は、法令の本則に基づき、保険料均等割7割軽減、これまでは 7.75 割軽減となり、前年と同額の所得の場合であっても、保険料の変更があります。給与所得者等が2人以上いる世帯については、基礎控除額43万円に、先の金額が加算されます。給与所得者数の数引く1かける10万円。令和2年まで 7.75 割軽減。均等割額1万899円から、令和3年度から7割軽減後、均等割額1万4532円。保険料に関する通知書を送付します。通知書送付時期、7月中旬、特別徴収の人、年金支給の際に、年金から保険料が転引されます。申し込みにより、口座振替に変更することができる場合があります。普通徴収の人、後期高齢者、医療保険料、納付通知書で、納期内に指定された金融機関で納めます。口座振替で納めることもできますので、最寄りの金融機関で申し込みください。普通徴収の保険料の納付は7月からです。保険税の変更、国民健康保険課、内線3720から3725。令和3年度施行の個人所得課税の見直しに伴い、次の通り変更となります。保険税の基礎控除額、令和3年度から基礎控除額が33万円から43万円となります。所得に応じた軽減措置にかかる判定所得基準の改正、個保世帯に属する国保加入者等、世帯主、旧国保被保険者含むの総所得金額等の合計額が一定の基準金額以下の場合、均等割と平等割が7、5、2割と軽減されますが、令和3年度から表の通り、軽減判定所得の基準が改正されます。軽減に該当する世帯は自動的に適用されますので、申請の必要はありません。ただし、所得申告をしていない場合は、軽減の適用はされませんので、ご注意ください。軽減割合、7割。令和2年度改正前、基礎控除額33万円以下。令和3年度改正後、基礎控除額43万円足す、括弧給与所得者等の数引く1、括弧閉じ、かける10万円以下。5割、令和2年度、基礎控除額33万円足す、28.5 万円かける国保加入者等の数以下。令和3年度、基礎控除額43万円足す、括弧、給与所得者等の数引く1、括弧閉じ、かける10万円足す 28.5 万円かける国保加入者等の数以下。2割、令和2年度、基礎控除額33万円足す、52万円かける国保加入者等の数以下。令和3年度、基礎控除額43万円足す、括弧、給与所得者等の数引く1、かける10万円足す52万円かける国保加入者等の数以下。国保税納付書のコンビニ取扱期限、国民健康保険課、内線、3720から3725。納税通知書に同封される納付書は、納税者の利便性を考慮し、納期限が過ぎた場合でも一定の期間、納付書記載のコンビニ取扱期限までは使用できますが、その場合は、納期限後の納付の扱いとなりますので、 次の点にご注意ください。丸一、督促状が送付されることがある。丸二、令和4年度の保険証更新で、郵送での交付対象世帯から外れることがある。郵送での交付対象は、滞納がなく、納期限内に納付されている世帯です。滞納がある世帯や、納付が遅れた世帯は、窓口で交付します。18歳未満の加入者分は郵送。令和3年度納税通知書、国民健康保険課、内線3720から3725。令和3年度当初納税通知書は7月上旬に発送します。第1期納期限は8月2日月曜日です。納め忘れにご注意ください。国民健康保険の給付に関する各種証の切り替え、国民健康保険課給付係、内線3714。現在お持ちの限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の有効期限は7月31日土曜日です。有効期限が過ぎると使用できなくなります。8月1日日曜日以降も引き続き利用するためには更新の手続きが必要です。更新手続きをしない場合、医療機関での支払いが自己負担限度額を超える場合がありますのでご注意ください。申請に必要なもの。丸1、対象者の国民健康保険証。丸2、申請者の本人確認書類、運転免許証等。丸3、世帯外の人が申請する場合は、世帯主直筆の委任状、または対象者の障害手帳や介護保険証、原本。丸4、過去12ヶ月の入院数が90日を超えるときは、その領収書。標準負担額減額認定証のみ。丸5、特定疾病療養受領証を新規で申請する場合は、医師の意見書、8月末までに更新手続きができない場合、新規での申請となります。国保税に滞納があると、更新できない場合があります。8月以降に手続きに来る場合は、国保税の納付済領収書、もしくは引き落としが確認できる通帳をご持参ください。令和3年度、国民年金保険料の一般免除申請の受付を今月から開始します。市民課国民年金係、電話 876-1284。 令和3年度の保険料は月額 16,610 円です。納めることが難しいときは、申請することで保険料の全部または一部の納付が免除できる制度があります。なお、過去の免除申請時に継続申請を希望されていると申請が不要になる場合があります。一部例外あり、ご自身の納付状況等を確認したい場合は、市民課国民年金係窓口でご相談ください。申請受付期間、国民年金保険料の一般免除申請は遡って2年1ヶ月まで申請が可能です。令和3年7月に申請可能なのは、令和元年6月分まで。対象、国民年金第1号被保険者、学生及び産前産後期間のある人は別制度あり。審査基準、丸1、本人、配偶者、世帯主の令和3年度、令和2年1月1日から令和2年12月31日の所得が一定額以下。丸2、災害、失業、事業の廃止等の事由。年金を受けるとき、免除が承認された期間は、年金の受給に必要な期間に含まれます。ただし、一部免除の場合は、減額された保険料を納付しないと未納となり、年金の受給に必要な期間に含まれません。暮らし、環境、福祉。水道料金の支払いは、便利で納め忘れのない口座振り替えをご利用ください。上下水道営業課、電話 877-8460。水道料金は2ヶ月ごとに検診し、2ヶ月分を下水道使用料と合わせて請求します。口座振替の手続きは、次の1から3を準備して、直接金融機関の窓口で手続きを行ってください。1、預金通帳。2、通帳の届出印。3、お客様の水道番号がわかるもの。納付書、検診のお知らせ等。取扱金融機関、準不動。琉球銀行、沖縄銀行、沖縄開放銀行、小座信用金庫、沖縄県農業協同組合、沖縄県労働金庫、ゆうちょ銀行。口座振替日は、検診日の翌月の20日、土日、祝日に当たる場合は、翌営業日に指定口座から引き落としされます。手続き日により、開始月が変わる場合もあります。浦添市では、水道料金の再振替は行っていませんので、ご注意ください。なお、転居や口座を廃止した場合は、新たに手続きをお願いします。ご不明の場合は、上下水道部営業課まで問い合わせください。青い羽募金、公益社団法人、琉球水難救済会、電話 868-5940。 青い羽募金は、海上レジャーの事故や、荒天で船が遭難した場合の人命救助と事故防止事業の資金として活用されます。募金の振込先、沖縄銀行高橋支店、普通、口座番号 152-6329、名義、公益社団法人、琉球水難救済会、期間、7月1日木曜日から8月31日火曜日、各種相談窓口のご案内、市民相談室、消費生活相談室、電話 851-5059、各種相談無料、秘密、厳守します。場所、市役所1階、市民相談室、各種相談、市民相談、市民生活に関わる市民の一般相談、及び市行政に対する意見や要望、苦情など、日時、月から金曜日、午前9時から午後5時、法律相談、要予約、市民相談に関わる諸々の法律相談、日時、弁護士相談は毎週火曜日、司法書士相談は毎週水曜日、ともに午後2時から午後4時30分、行政相談、行政機関等の業務に関する相談、日時、毎週木曜日、第5木曜日を除く、午後2時から午後4時、消費生活相談、日時、毎週、月、水、金曜日、午前10時から午後4時、各種相談窓口は、正午から午後1時、土日祝日は休みです。子育て、教育、母子及び父子家庭等、医療費助成の現況届、子ども家庭課、内線3614、母子及び父子家庭等、医療費助成の受給者、児童扶養手当の受給者は除く、は、受給資格確認のため、現況届が必要です。この届出がない場合、11月以降の医療費助成が受けられなくなりますので、必ず届出を行ってください。受付期間、7月1日木曜日から21日水曜日、土日祝日を除く。受付時間、午前9時から午前11時、午後1時から午後4時。受付場所、子ども家庭課。所得の申告がまだの人は、現況届を提出する前に、所得の申告及び確認をお願いします。必要書類は自宅に送付される通知書をご確認ください。児童扶養手当 現況届、受付ライン予約、子ども家庭課、内線3613。児童扶養手当の受給者は、資格確認のために、現況届の提出が必要です。届出は、原則、LINE での事前予約受付となります。当日受付もできますが、待ち時間が長くなることが予想されます。予約開始、7月19日月曜日。現況届受付期間、8月2日月曜日から31日火曜日。土日祝日除く。休日受付、8月15日日曜日。令和3年度発達支援教育保育に関する終焉説明会、子ども未来課、内線3601-3602。小規模園、保育所、園、認定子ども園の発達支援教育保育の申請手続き、日時7月30日金曜日、第1部午後2時、第2部午後3時30分。場所、浦添市立中央公民館。対象、令和4年度、小規模園、保育所、園、認定子ども園で発達支援教育保育を希望する保護者。費用無料、定員各部60人。申し込み、電話にて受付。新型コロナウイルス感染症予防の観点から、感染状況により開催方法を変更する場合があります。16から20ページの音訳は、葉月の会、金城陽子でした。
文化、スポーツ。第8回浦添市小中学生音楽コンクール出場者募集。問い合わせ、浦添市文化芸術振興事業実行委員会。電話、内線3191。審査部門、小中共通。1、神田楽器部門。2、弦楽器部門。3、声楽部門。4、ピアノ部門。日時、小学生の部、8月28日土曜日。中学生の部、8月29日日曜日。両日ともに、午前9時15分受付開始。午前10時審査開始。場所、アイムユニバース手だこホール、小ホール。対象、市内在住在学、または浦添市子ども文化連盟、キーダージュに所属する小学1年生から中学3年生まで。入賞、グランプリ、小中各一枠。優秀賞及び奨励賞、各若干名。受験料、個人500円、団体2人以上1000円。募集人数、小学生の部、個人80人、団体10組。中学生の部、個人50人、団体10組。定員に達し次第締め切り。申し込み方法、所定の申し込み用紙に必要事項を記入の上、受験料、楽譜、写し、を添えて窓口へ持参。郵送は受け付けません。募集要項及び申し込み用紙は、市役所5階、文化スポーツ振興課で配布、市ホームページからもダウンロードできます。申し込み期間、7月1日木曜日から、16日金曜日まで。劇場バックステージツアー開催。問い合わせ、国立劇場沖縄チケットカウンター。電話、871-3350。国立劇場沖縄では、普段は見ることができない劇場の裏側見学や、実演家による組踊りのワークショップを行います。ぜひご参加ください。日時、7月31日土曜日、8月1日日曜日、午前9時30分から午後0時30分まで。場所、国立劇場沖縄。対象者、親子のための組踊り 鑑賞教室、漫才ケチ打ち、8月7日と8日、いずれかを感激する人、各日50人、事前に申し込みが必要です。受付期間7月1日木曜日から16日金曜日まで、友の会会員は6月30日水曜日から。第21回浦添市自治会対抗ゴルフ競技大会の開催。問い合わせ、浦添市スポーツ協会。電話 877-4923。日時、8月9日月曜日正午開始。場所、沖縄カントリークラブ。参加方法、各自治会を通しての申し込み。プレイ代9980円、申し込み期限7月20日火曜日、当日は沖縄県民体育大会の浦添代表予選会を兼ねています。その他、緊急雇用会計年度任用職員の募集、問い合わせ産業振興課雇用創生係、電話内線3161。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により採用内定取り消し、収入が激減した人、申し込み方法、その他、緊急雇用会計年度任用職員の募集、問い合わせ産業振興課雇用創生係、電話内線3161。対象、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業・採用内定取り消し、収入が激減した人。申し込み方法、任用申込書、履歴書、及び住民票提出。履歴書に、新型コロナウイルスの影響により職を失った、または減収となった理由を記載してください。詳しくは、ホームページをご覧ください。牧港補給地区における土地の先行取得買取協議。問い合わせ、跡地未来課。電話、876-1209。跡地利用特措法に基づく牧港補給地区の土地買取協議がスタートします。昨年度に土地買取希望申し出を行った地権者の皆さんが対象となります。買取協議予定期間、7月12日月曜日から8月13日金曜日まで、土日祝日を除く。受付時間、午前9時30分から午後4時まで、正午から午後1時を除く。対象地権者の皆さんへ文書でご案内します。詳しくは案内文書または市ホームページをご確認ください。市ホームページをリニューアルします。問い合わせ国際交流課、電話 876-1258。 市の公式ホームページをリニューアルします。リニューアル後のホームページは、市民が目的とする情報へのたどり着きやすさ、わかりやすさを目指しています。マイページ登録をし、市民それぞれが必要とする分野の情報を設定すると、ログインしたときに設定した分野がトップページに表示されます。パソコンだけでなく、スマートフォンでの利便性向上も目的としています。市役所内、地域若者サポートステーション相談窓口。問い合わせ、地域若者サポートステーション琉球。電話、917-2086。働きたいけど、どうしていいのかわからない、自信がない。そんな人のために、自分に合ったペースで一歩ずつ前に進むことを丁寧にサポートします。日時、7月27日火曜日午後2時から午後5時まで、毎月第4火曜日。場所、市役所1階、ロビー、ふるさとハローワーク向かい側。 対象15歳から49歳まで、保護者や学校関係者、支援機関関係者からの相談にも応じます。費用無料。55歳以上向け就労相談会。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会、電話 962-9252。 キャリアコンサルタントの講師とご自身の人生を振り返り、就職活動に必要な情報をまとめます。また今だからできる職業研究や就職に関する相談ができるセミナーです。日時7月丸1、6日、27日、丸2、13日、丸3、20日、前回火曜日、午前10時から正午まで。場所、丸1、市役所6階、601会議室。丸2、浦西自治会。丸3、市役所議会棟1階、102会議室。対象55歳以上の人、参加料無料、定員先着20人。申し込み方法、電話で申し込み、事前の申し込みが必要です。給食活動実績対象セミナー。新型コロナウイルス感染症により中止の可能性があります。詳しくは協議会まで問い合わせください。優しい日本語でみんなと優しいコミュニケーション。問い合わせ、国際交流課、内線2611。参加者がグループに分かれて優しい日本語を使ってお互いを知り、自分の考えや気持ちを伝えます。気軽に楽しくお話しして、日本人でも外国人でもつながる優しいコミュニケーションをしませんか。日時7月16日、30日、8月13日、27日、9月10日、24日、すべて金曜日、全6回。時間午後7時から午後8時30分まで。場所、JICA沖縄、ニライホール3階多目的室。定員20人、参加費無料。対象、優しい日本語に興味がある人、日本人でも外国人でも誰でも OK。 なるべく全日程参加できる人。ファシリテーター、河野幸義、多文化ネットワーク夫婦、沖縄。申し込み、市ホームページで優しい日本語で検索、または下記の QR コードから申し込みください。新型コロナウイルス感染の状況によりオンラインでの実施に変更する場合があります。保育補助スタッフ養成講座。受講者募集。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話 962-9252。 55歳以上のシニア世代を対象に保育補助スタッフの養成講座を開講します。子供が好きな人、保育の仕事に興味がある人、ぜひこの機会に保育について学んでみませんか。日程全6回、8月5日、12日、19日、26日、9月2日、9日、前回木曜日。場所、市役所内及び市内公共施設。対象、55歳以上の人、費用無料。定員15人。申し込み、電話で受付。時間、場所等、詳しくは協議会にお問い合わせください。給食活動実績対象講座。介護助手スタッフ養成講座。受講者募集。問い合わせ、浦添市グッジョブ連携協議会。電話 962-9252。55歳以上の人を対象に介護助手スタッフ養成講座を開講します。資格がなくても介護職に必要なスキルを身につけられます。ぜひこの機会に介護について学んでみませんか。日程 全4回、7月7日、14日、21日、28日、毎週水曜日。時間、午前10時から午後3時まで。場所、市役所内及び市内公共施設。対象、55歳以上の人。費用、無料。定員、15人。申し込み、電話で受付。詳しくは、協議会に問い合わせください。給食活動実績対象講座。シルバー人材センター、令和3年7月から9月入会説明会。問い合わせ、公益社団法人、浦添シルバー人材センター。電話、875-1701。シルバー会員入会説明会を開催します。浦添市シルバー人材センターは、人生のセカンドステージで健康で働く意欲のある60歳以上の皆さんの社会応援をします。一緒にシルバー人材センターで働いてみませんか？会員の条件。1、市内在住者で60歳以上の人。2、働く意欲のある人。社会参加活動に関心のある人。3. 健康づくり、生きがいづくりなどを求めている人。7月から9月説明会。開催日、7月5日月曜日、15日木曜日、8月5日木曜日、13日金曜日、9月3日金曜日、15日水曜日。時間、午前10時から。場所、浦添市シルバー人材センター、浦添市仲間 1-10-7、浦添市社会福祉センター2階。自衛官を募集します。問い合わせ、自衛隊沖縄地方協力本部、那覇分駐所。電話 866-5457。種目、受験資格、受付期間、試験日1時の順に読みます。防衛医科大学校医学科学生、受験資格、18歳以上、高卒見込み、21歳未満。受付期間、7月1日から10月13日まで。試験日1時、10月23日。防衛医科大学校、看護学科学生、自衛官候補看護学生、受験資格、18歳以上、高卒見込み、21歳未満。受付期間、7月1日から10月6日まで。試験日、10月16日。防衛大学校学生一般、受験資格、18歳以上、高卒見込み、21歳未満。受付期間、7月1日から10月27日まで。試験日、11月6日と7日。航空学生、航空要員、受験資格、18歳以上、高卒見込み、21歳未満。受付期間、7月1日から10月27日まで。試験日、11月6日と7日。航空学生、航空要員、受験資格、18歳以上、高卒見込み、21歳未満。受付期間、7月1日から10月27日まで。試験日、11月6日と7日。航空学生、海上要員、受験資格、18歳以上、高卒見込み、23歳未満。受付期間、7月1日から9月9日まで。試験日、9月20日。一般層候補生、男女。受験資格、18歳以上、33歳未満。受付期間、7月1日から9月6日まで。試験日、9月16日から19日のいずれか。自衛官候補生、男女。受験資格、18歳以上、33歳未満。受付期間、通年。試験日。 お問い合わせください。2つのジャンボでラッキーサマー。今年のサマージャンボ宝くじは1等前後賞合わせて7億円、1等5億円 ×23本、前後賞各1億円 ×46本、発売総額690億円、23ユニットの場合、同時発売、サマージャンボミニは、1等前後賞合わせて5000万円、1等3000万円 ×28本、前後賞各1000万円 ×56本、発売総額210億円、7ユニットの場合、発売期間、7月13日火曜日から8月13日金曜日まで。抽選日、8月25日水曜日。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじは、宝くじ売り場等で購入してください。パソコンやスマホからインターネット購入できます。詳しくは宝くじ公式サイトをご確認ください。問い合わせ財政課内線2112。令和3年5月20日から避難勧告は廃止です。警戒レベル4。避難指示で必ず避難。警戒レベル5。災害発生または切迫、緊急安全確保。市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。警戒レベル5はすでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒レベル5、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル4、災害の恐れ高い。避難指示。避難指示はこれまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。警戒レベル4は、避難勧告は廃止されます。これからは警戒レベル4、避難指示で危険な場所から全員避難しましょう。警戒レベル3、災害の恐れあり。高齢者等避難。警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。警戒レベル3は、避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル3、高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。警戒レベル2、気象状況悪化。大雨、洪水、高潮注意報、気象庁。警戒レベル1、今後気象状況悪化の恐れあり。早期注意情報、気象庁。編集後期、馴染みのない、薄い？クエスチョンマーク。体を鍛えるということと私。今回はパーソナルジムトレーナー森さんに触れ、体を鍛えなくては、とまでは思いませんでしたが、人と関わっていく中でその人の成功を一緒に見つけることができるって素敵だなぁと思いました。成功体験をすると人は前向きになれる。成功を自ら作り出したいとも思いますが、何より身近な人に対して成功を見つけることができたり、その手助けができる人になりたいですね。きな。日に日に日差しが暑く照りつけるようになってきましたね。毎年夏は日照時間が伸びて気持ちが明るくなりますが、同時に電気代を見てびっくりしています。 今年はお財布にも優しく過ごせたらいいなぁと思いつつ、ついついクーラーのリモコンに手を伸ばす日々です。熱中症予防も大事ですよね。お約束。平和特集も終わって、次はギガスクール特集。子供たちの楽しく学ぶ様子をたくさん届けようと意気込んでいたところ、学校の一斉休業が始まってしまった。もう泣きそうでした。諦めもよぎりました。それでも休業前に急遽取材に協力してくれた浦代小学校の子供たちと先生方、本当にありがとうございます。大城。ギガスクールの資料を見たときに、子供たちが全員タブレットに向かっている姿が、正直、ちょっと怖いなって思っていました。取材をしていくと、将来仕事でも生活でも欠かせない ICT に小さい頃から慣れることができるって素晴らしい。それに iPad に高速 Wi-Fi 完備の学校なんて羨ましい限り、これからの教育方法に期待までいっぱいになりました。私も子供たちに負けないように勉強しよう。内間。7月といえば七夕。市役所1階ロビーに置いてある笹の葉に子供たちのお願い事がたくさんかけられています。お姫様になりたい。チョコがいっぱい欲しいなどのかわいい願い事や、コロナがいなくなりますようにとコロナ収束を祈る願い事など思い思いの願いがあり、ジーンとなり心がほっこりしたり、とても癒されました。日が。裏表紙です。浦添 YA 文芸賞作品集の紹介。浦添市立図書館では毎年 YA 世代の文学活動や読書活動を盛り上げ、才能発揮の場を提供するため、YA 世代の文芸作品を募集しています。そこで今回は、去年の受賞作をちら見せ、受賞作の続きやその他作品が掲載されている作品集は、下記の QR コードや浦添市立図書館にて貸し出しできます。ぜひご覧ください。今年の作品も募集しています。みんなの応募待ってます。浦添 YA 文芸賞募集期間、6月1日火曜日から8月29日日曜日まで。詩部門、審査員特別賞、うちのおばあちゃん、中田愛沙。おしゃべり大好きなおばあちゃん、井戸端会議は会出席。リュープが大好きおばあちゃん、教える姿がかっこいい。料理が上手なおばあちゃん、おばあのそばはうちな一。カリスマパーマやおばあちゃん、カットよりもおしゃべりメイン。顔が広いおばあちゃん、どこに行っても、稽古の孫ね。ボランティアするおばあちゃん、子供の朝食作っては、子供とおばあがつながるわ。手だこが大好きなおばあちゃん、私の大好きなおばあちゃん。短編小説部門、きらめき賞、一部抜粋。アフタヌーンティーをあなたと、中里志保。カランコロン、ベルが鳴る。開けた扉から潮の香りが鼻をくすぐった。いらっしゃいませ。今日もまた私たちの一日が始まる。ここは海の見える町、海猫町。住民は少ない田舎の町で豊かな自然が広がっている。私はそこで姉と二人でカフェを開いていた。名前は海にちなんでマーメイド。ここで人気の商品は人魚をかたどったアールグレイのクッキー。毎日訪れるお客さんと少しの会話を楽しむ。それが私の日常だった。私たちのカフェマーメイドの3周年記念の日、開店前、珍しくかしこまった様子の姉に呼び出されて、 私はキッチンにいた。え？結婚？唐突に姉に告げられたその四文字は、なぜだかぎゅっと私の心に突き刺さった。問い合わせ、応募先、浦添市立図書館、郵便番号 901-2114、浦添市八茶 2-2-1、電話 876-4946、ファックス 875-1772。不登校支援ボランティア、メンタルフレンド募集。浦添市内の不登校児童生徒と遊びや様々な体験活動を通して、良き理解者として、児童生徒の自主性、社会性等を伸ばす援助をするボランティアとして、登録し活動します。資格要件。1、教育相談等に関心があり、悩みを持つ児童生徒の良き理解者として、一緒に遊んだり、話をしてくれる人、および団体。2、月2、3回、1回2、3時間程度の定期活動および2ヶ月に1回の活動報告、意見交換会に参加できる人。活動報告、意見交換会は原則最終月曜日。登録説明会、日時7月13日火曜日、21日水曜日、午後3時から。場所、適応指導教室、イマージ。いずれかの登録説明会にご参加ください。日程が厳しい場合、電話連絡にて調整可能です。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、浦添市教育委員会子ども青少年課、適応指導教室、イマージ。電話 876-1296、 内線6568、浦添市仲間 1-1-2、 赤平ステーションビル3階。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の候補へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の候補をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号874-4932、または浦添市役所国際交流課広報広聴係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614まで、ご連絡ください。終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は、郵送袋の宛名カードを裏返し、投函してください。郵送料は無料です。なお、返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD、またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報7月号を終わります。